も
どうも、
ポッドキャスト番組シネオジです。シネオジは、ポッドキャスト番組ラジオジのサブチャンネルです。毎月、不定期で配信中。40代映画好きおじさん修行中の2人が新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側などを様々な視点から楽しく語る映画評論番組です。シカネス様です。
ヘピです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、始まりました。シネオジ第2回の配信なんですけれども、
は
い、
第2回ですね。
今日はまたですね、この池袋の方からちょっとお送りしてるんですけど、今日はヘピさんがですね、この収録用のすごい機材を用意してくれて、
大したことはないんですけど、ちょっと新たな試みって感じ。
いつもラジオ時で、単にあれですよ、iPhone を真ん中に置いて回してるだけなのが、今、これよかったら、サイトの方にもちょっと写真あげるんですけど、単独のピンマイクがですね、それぞれに向いていて、もう、あたかもラジオ番組のような。
ぽい感じでお送りしているっていう
感じでお送りしてる。これはね、ちょっとぜひラジオ時メンバーにもね、この写真を見せてあげたいっていう感じなんですけれども。はい。ということで、はい、今回ですね、まあ、収録的には2回目の収録ということで、うん、はい、またですね、恒例の新作映画をちょっと見て、まあ、来て、まあ、その、後に今この収録を行っている感じです。
はい。はい、そうですね。
はい。ちなみに前回どうでした、スパイの妻やっていただいて。
面白かったですね。なんかすごい月並みですけど、なんか結構一本目にしては僕も好きな監督さんだったし、ちょっとちょうど見たいなと思って見れてなかった作品だったっていうのもあって、なんかちょっと一本目として取り上げるのよ、自分的には嬉しかったですけどね。
そうですね。
もうどうですか、前回。どうですか、スパイの妻。
いや、面白かったし、もうやっぱあれ、本当にまあ、時も話しましたけど、もうテーマ的に今、なんかこう、本当に時代真っ最中みたいな感じの空気にだんだん世間が最近になってきて、こう、もうだからあれを取り上げるには非常にいいタイミングだったんじゃないかなっていう感じがしてますよね。
なるほど、ね。時代的にも、
うん。そうですね。で、まあ、どうなんですかね。あれ、この後、もう公開終わって、出ますよね、あれはね。
ね、結構我々も遅めですもんね。
うん、だから多分、まあ、年明けぐらいにはもしかしたら DVD とかね、
そうですね、ソフト化されているかもしれないですね。もう、
うん、
まあ、配信とかでご覧になられる方もいらっしゃる、
うんうん、っていう感じで、まあ、非常に、まあ、良かったんじゃないかなと思っています。
はい、
はい、で今回なんですけれども、取り上げた映画なんですが、井筒和幸監督、の最新作、これ8年ぶりとかですね。
そうですね、はい、
の映画、ブライを、お送りします。はい、なんか別に音楽が流れるとかそういうことは全くないんですが、はい、まずこの作品のちょっと概要を説明した方がいいですかね。
そうですね、
はい、
どんな内容でしょう
か。はい、まあ、また映画コムさんから抜粋なんですけれども、パッチギ、ガキ帝国の、井筒和幸監督が、ヤクザ者たちの視点から激動の昭和史を描いた群像劇。敗戦後、貧困と無秩序の中から立ち上がった日本人は高度経済成長を経てバブル崩壊まで、欲望のままに生き抜いてきた。昭和という時代とともに40年以上続いたその勢いは終わりを告げた。そんな時代の片隅で何者にも頼らず、上や侮辱と格闘し、世間に歯向かい続けて生きてきた男がいた。やがて一家を構えたブライノと、ブライノとっていうんですかね、これね。ブライは、
うん、
社会から弾き出された者たちを束ねて、命がけで、裏社会を生き抜いていく。エグザイルの、松本敏夫が主人公を、妻を、順平考え直せ東京アディオスの、柳ゆりなが演じるほか、木下ほうか、ラサル石、増武氏、小木、重光、龍大輔、鳥羽山、文明さん、あと三上寛さん、広瀬さん、中村達也さんが、脇を固めるということで、見てきました。
はい、見てきましたね。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。
僕からですか。いや、結構やっぱりボリュームある作品でしたよね。
そうですね、
2時間146分、
はい、
見応えはありましたね、やっぱり。
そうですね、うん、
全体の印象としてはもうやっぱりかなり なんていうのかな、ハード路線、
うん、そうですね、
男気路線なんで、
はい、
結構こっちもこう見る側も真剣勝負な146分だった感じがします
ね。そうですね、
まず第一印象として
見る方も緊張感
しられる感じ、そうそう、緊張感やるかやられるかみたいな
放送の中になんかこう身を投じるような感じの
こう一番足軽として
そうですね、井筒監督のあの、まあ、この手の、まあ、何本かね路線がありますけど、はいはいはい、まあ、いつもこうあの見る側に緊張感を知るような感じのね、
はいはい、
あれですけどね、
そこはやっぱり井筒監督節があって、
はい、
面白かったですね、そう、
はいはい、
どうですか？
ですか？そうですね。あの、まあ、僕、今回、ブライを見たいって、振ったのは僕の方からなんですけども。
あ、そう、それ聞きたかったんです。何きっかけかなっていう。
あ、っていうのも、まあ、もともと、あれなんですよ。井筒監督の作品すごい好きで、見てたんですけど、まあ、ただ、井筒監督、まあ、全部ご覧になりました？
いや、パッチギを見ましたけど、全部は追っかけてないですかね。うん、ところどころ見てます。
井筒監督って、まあ、いつもこう、まあ、何本か映画を撮っていってるんですけど、
はい、
そのなんだかこう分かりやすいぐらい、そのなんていうんですかね、いい作で良作と不作がこう交代交代で来るっていうのがあって、
はい、
で、まあ、いい、まあ世間的にもっていうか作品的にも評価されてるのが、例えば岸和田少年グレン隊とか、
はいはいはい、
あとヒーローショーとかパッチギとか、まあ、ここら辺はやっぱいいシリーズで、
で僕も知ってます。
描き方的にも結構リアルを追求するような裏社会とか、まあ、そういうような感じのことを描くような感じで、まあ、それはもうすごく見応えがあるんですよね。
はい、
でも別になんかまたギロッパとかちょっと全然なんかちょっと経路の違うのも撮ったりも、
のど自慢とかもそうです。
のど自慢とかもです。やっぱもう、歌村さんなんかもちょっとこれはみたいな話も出たりもしますけど。
ウィークエンドシャッフル時代って感じです。
で、そういう意味で言うと、もう今回は、その、前回のやっぱ、黄金お題で飛べも、ご覧になってます。なってないですか？
あ、見てないです。
まあ、あれは、いわゆる競馬ものっていうか、スパイもので、
はいはいはい、
その要は、お宝を奪還するみたいな感じの話なんですけど、はいはい、やっぱ、どことなく、なんか、ちょっとその、なんかあんまリアリティのなさというか、まあ、その泥棒やね、みんなでルパンみたいにやるっていうこと自体がちょっとまあ突飛なものっていうか、ことが突飛なことなんですけど、その中でもまあ井筒監督節はあるんだけど、ちょっとやっぱ見た時にはちょっと微妙だなっていうのがあって、まあそれはその時にちょっと井筒監督で結構妻夫木監督がすごい役者さん使って、
はいはい、
その結構資本も入って安室奈美恵とかがテーマ曲歌ったりとかするような感じだったんで、まあ、結構その例えばその曲選びとかでもなんか井筒監督が自分でその要はファイナルカットできないようなところもあったりしたらしいんですよね。
だから、まあ、バジェットが大きい
って感じです。でいう意味で言えば、多分今回は多分井筒監督が自分でこうやりたいことを多分やったのかなっていう感じのやつなんで、
うん、
まあそれはもうその期待に答える感じでヒリヒリするような、
うんうんうん、
まあ、今回ヤクザの世界の話ですけど、
そうですね、
っていう感じだったんで、はい、まあね、見応えは確かに、まあ、あった感じですよね。
そうですね、なんかそのバジェットのコンパクさゆえの利点みたいなのは見てて、うん、すごいその情熱がぐっと固まってる感じが、
うん、
それは感じましたね。なんかそういう対策系の作品と比べてっていう感じでは、
そうですね、はい、でどうしようかな、どうですか？なんか
そうですね、あとは、まあ、まあ個人的に昭和史的な、
はい、
ああいうのもすごく興味があったので、なんかその主人公 の、
うん、
少年が、まあ、うん、かなり過酷な環境の中で生き延びてって、
うん、
まあそういうまあ、いわゆる仁義的な世界に入ってって、うん、まあ、そう、どういう、どう駆け上っていくかみたいなところと、うん、その背景に、うん、まあ、その昭和の30年代、うん、40年代ぐらいからの背景で、まあ、どう絡んでくるのかなっていうところは、すごく、なんか、自分としては楽しめたところですね。結構そういうのが、まあ、オイルショックとかの、シーンもありましたし、
うん、
結構面白かったのは、オイルショックの時に、ちょっと、好きになったヒロインに対してプレゼントでトイレットペーパーあげるっていうあそこが結構面白かったですけど、なんかそういうのとか、まあ、そうですね、なんか、まあ、ところどころ、まあ、 まあ、ソウル五輪の話とか、うん、まあ、ロッキードの話とか、そうですね、多分リクルートの話もちょっと違って出てきましたね。そういうのとかも出てくるところは面白かったですかね。
そうですね、うん、なんかヤクザ版あのフォレストガンプみたいな感じの
撮、ね、
り方でしたね。
なんかその映画本編でも言及されてましたけど、多分まあゴッドファーザー的な、うん、やっぱりドン・コルレオーネの日本版みたいなイメージはやっぱり、
うん
う
ん、
そう小さい頃シティリア島からアメリカに渡って、うん、まあ、すごいどういう環境でのし上がっていくかみたいなところはやっぱりゴッドファーザー意識してるのかなとかって思って見てましたけどね。
あ、どうですかこの、まあ、うん、作品的に、まあ、ちょっとあのあれですけど、まあ面白かったか面白くないかというか、まあ、評価というか、
あ、そうですね、なんか テーマ的にはこうハードなの、
うん、
結構好きなので、なんか、うん、あのそのさっき言ったようなそうし激動の昭和史がありつつ、うんうん、その主人公どう生きていくかみたいなところはすごい面白かったですね、うん、僕的には楽しめたところ。
あと、
まあ、なんかすごいどうしてもそういう結構あの時代の背景とか入れると、まあ、しょうがない部分だと思うんですけど、うん、そのどうしてもボリュームが多分多くなってくるので、うん、その一人の人生プラス昭和の激動詞みたいに入れると、うんうん、多分時間的な制約が相当あったのかなっていう気は見ててして、なんかもっと絡んでも面白かったかなって思うくらい、結構テーマ的には好きなタイプの、
なんか伊豆監督のインタビューをなんか YouTube でなんか結構大量に上がってるんです
よ。あ、本当ですか。
でその時になんかその本人は意識してないけど、なんかその遊びに来た映画評論家の人が言ってたのは、まあ、伊豆和樹版アインシュマンだなみたいな、あのアイリッシュマン、
あ
の
あアイリッシュマン、はいはいはいはい、
っていう風に言ってて、ああそうかアイリッシュマンかみたいなことをなんか伊豆監督はねなんか言ってましたけどね。
まあスコセッシもねそういうフィルモグラフィーが、
うん、
多いですからね、
うん、
確かに。あとはそうですね、あとなんかその結構見る前のこういう映画かなっていうのもあったんですけど、
はい、
結構その物語の中心になる構想みたいなのが割とそのなんていうのか、結構それメインでずっと突っ走っていく映画かなと思って見てたんですよ、
はいはい、
物語の中盤ぐらいまで。でも構想が多分物語の4分の3ぐらいで集結してて、
うん、
残りは割とその他のあのメンバーたちのサブエピソードとか、
はい、うん、
割とあとまあ主人公自体その、うん、引退どう引退していくかみたいな話になってたんで、
うん、
結構その最後どういう構想が起きるんだろうって見てたんで、そこら辺はなんか結構なんていうのかな、なんか消化不良ってわけじゃないんだけど、なんかちょっと思ってた映画のスタイルともまたちょっと違った部分は面白かったですけどね。
そうですね、
まあ、でも両方やるのは難しいと思うんですけど、そのなんかドンパチ的なことと一人の一生を描くっていうのは結構相反する部分あるから、うん、なんかすごい難しいと思うんですけど。
あ、そうですね、
どうですか、面白かった、面白かった。
うん、僕は、まあ、さっき あの流れで言うと、はいはい、その要は今回は面白い回っていうことで僕はすごく期待していただけなんですよ、はいはいはい、で、結論から言うと面白かったです。ただ、はい、やっぱちょっとそのどうかなって思うところがやっぱあって、
はいはい、
でそれは、まあ主にテーマ的なところですよねっていうのがちょっとどうかなって思うところがある。ただ、7割は面白いっていうのが、うん、結論で、じゃあ先にいいところだけじゃちょっと僕が、
はいはい、
だから思ったところなんですけど、まず役者が全員素晴らしいっていうところですよね、うん、この間なんだっけ、スパイの妻を評論した時にこう出てる役者さん、例えば青井優さんとかが、はい、まあ、ちょっと幼い感じに見えて、そのなんかこう社長の役の高橋一生さんなんかもちょっと幼い、なんか若社長って言う割にはみたいな話をしてましたけど、まあ、もちろん演技力もね、はいはい、ある方ですけど、
はい、
その今回はもう全員出てる人から多分実年齢よりもっと上の感じで演じられるぐらいの、なんていうか全員こう腹をくくった感じというか、そのこう大人なこう感じで、その表面に見せてる人間性とは別になんか裏でこう一枚持ってるんだろうなっていうのが全員に感じられるぐらい、すごくこうなんか深い演技を皆さんされていて、それがすごい見てて、うわ大人な映画見てるなっていう感じのなんかこう感じを得ましたね。
うんうん、で、まあ、確かに経年 変化しなきゃいけない役が多いですもんね、うん、その全員ずっと出てるからっていう、うん、
そう
何年もそのまま時代が進むん で,
でそれに合わせてやっぱ役者さんも演技をだんだん変えていってるのもあるし、まあ、とにかく役者さんがもう全員こうあのもう一癖も二癖もあるようなやつらばがもうバカで全員あのもちろんこのヒロインの柳ゆりなさんもだんだんこうあのなんかホステスのお姉ちゃんからだんだんこうあの姉子のお肌になっていくという感じ あの付き方とか、
はいはいはい、
もうそういうのも良かったし、もう役者は全員素晴らしくて、であのさっきあの気になる役者がいるんだけど名前思い出せないなみたいな話をしてたじゃないですか、
はいはいはいはい、
収録前に、はいはい、ちなみにどなたですか。
え、僕いいですか。あ、僕ね、はい、あのその姉さんの幼馴染みたいな役で出てた、
はい、
多分久保優太さんっていう
の。ああ、じゃあ違う人だと僕思ってたのは。
結構線は細い感じというか、なんかそういわゆるあのこういう映画に出てきそうな感じではなかったんですけど、印象的には。でも なんていうんですかね、なんかセリフ一つ一つがすごい背景を感じてるというか、
なんか久保優太さん、
あ、久保さん、草場さん、久保さん、すいません間違って、
久保優太さん、写真見
れます。えっとです、
出てこないです。ウィキペディアで見ればいいのか。
そうですね、なんかそこがすごいなと思って、なんていうんですか、いわゆるセリフを読んでるっていう感じじゃなくて、もうなんかやっぱり咀嚼してるというか、その背景と なんかそう僕は感じたんで、なんかお名前最初分かんなかったんですけど、すごいなって思っちゃって。
ああ、なるほど。久保優太さん。ああ、幼馴染で。で、この人は、あれ？この人も組に入っちゃうんでしたっけ？
で、割と最後の方も、その、金融業かなんかみたいな、どんどんいろいろ職業も変わってくじゃないですか、全員メンバーが。それで、あの事務所みたいなところで、
うん、
もうのシーンでも出てましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
最後まで、あの、生き残り組ですね。
ああ、僕が一番てか、あの前からこの人誰なのかなって思いながら印象に残ってたのは、阿部亮平さんってわかります。
あ、どのシーンとかでわかります、すいません、ちょっと
じゃあこの方、途中で死ん、まあ、いなくなっちゃう、糸組の若頭
はいはい、
あの役で、この人いつも超怖えなっていう感じの、こういういかつい見た目で、いろんな映画に多分、結構やっぱ怖もたの役で出てるのが多い、よくて、でも個性的なね、お顔もされてて、いつも演技がすごいなって思ってたんですけど、今回ももう、それに高まるなんていうか、すごい感じ。
そうですね、怖あのメンバーの中で多分ね、こわもて派の役でしたよね。
感じで出てましたね、はい、今回もね。この人いつも気になってていいなって思ってたんですけど。
みんなもうあれですよね、その顔でもう勝負できる感じっていうか、こう並びでバッとね、画面に入った時に勝負できる人が選ばれてるのかなって感じ。
そうなんです、みんな顔がいいですね、本当全員。僕まあ、ちょっとこの映画はあれなんですけど、僕最近ヤクザものというか、
はい、
に結構面白いなと思ってて、うん、でそれは何かって言ったら、竜が如くっていうゲームがあるんですけど、
はいはい、
でわかる、やったことあります？
あ、やったことはないんですけど、
竜が如くをもう0から始めて、0123456で7で、今ちょうど7までやってるんですけど、もうとにかくめちゃくちゃ面白いんですよ、そのヤクザ、まあ、映画なんで、映画というかゲームなんですけど、
はいはい、
で、まあ、それを知ることによって、そのヤクザ社会 の、うん、今回だったら、その要は伊藤さんっていう、まあ、その松本さんが、敏夫さんが演じてる主人公が、はいはい、ヤクザの多分4次団体ぐらいから始まっていくのが、まあ、だんだんだんだんこう3次団体2次団体って上がっていって、
うん、
まあ、最終的にその要は、うん、本部の直系の軸さんになっていくっていう感じになりますけど、うんうん、まあ、そういうそのヤクザの仕組みみたいなのも、そのこう竜が如くをやってて分かるというか、だからそういう意味で、なんかこう竜が如くをやっていくことで、この映画に対する基礎教養がついてるみたいな、
うん、
ところもあって、なので、まあ、そこら辺がこう、まあ、自分の最近ハマってるものにオーバーラップして面白いなっていうふうに思ったところもありますかね。
ドンピシャだったと。
そうですね、だからそこがまあ面白かったのと、あと何ですかね、うん、まあそうですね、そんな感じですかね。
あとそう、なんか思った点というか、まあ、さっきゴッドファーザーの話しましたけど、
はい、
その多分あともう一つ引用されてたのが多分仁義なき戦いで、でその物語のなんか骨子としては一人の男の成長期みたいなとこではゴッドファーザーっぽいなと思ったんですけど、
うん、
なんか割とそのなんていうんだろう、その構想の部分だったり、その、うん、なんていうか昭和史背景にしてたりみたいなところは、うん、実力っぽいところはなんか仁義なき戦いっぽいなと思って、なんかその両方のいいとこ取りみたいな感じは。
あの仁義なき戦いは、まあ、あの実力というか、まあ、そのモデルが明らかにされてる
じゃないですか。あ、そうですね、はいはいはい、
で今回は一応なんかさっき調べたら、あれこれフィクションなのかノンフィクションなのかどっちなのかなと思ったら、一応モデルとなれてる人がいるってさっき書いてあったんですよ。
あ、そう
なんですね。だけどそれが誰なのかよくわからないくて、
うん、
これの、まあ、今回だったらその若松組っていうまあ巨大な組織、まあ、これがまあ、うんうん、あの関西の Y 組か、あの関東の M 組かどっちかかな、みたいな感じで思ってて。
まあ取材はね、多分脚本家の方3人ぐらいいらっしゃったんで、取材はね、うん、相当してるんじゃないですかね、
きっと。それが何を、どこの誰を表してるのかなっていうのがちょっと気になりながら、
うん、
モデル。その、要は途中で要は新興宗教団体と、癒着して、
その新興。確かにあの話ってね、そう、僕ちょっと全然無、知識なしで見たんで、あれってどういうことだったんだろうって、ちょっと、うん、
で、あれ、
一つ謎だった。
多分あれじゃないですか、だから新興宗教ででかいところで言ったら、要は、日本の政党、政権与党と、近しいところの、団体とかの、まあ、その、要は本部を作るために、なんかそういうところが動いたとか、まあ、そういうような感じとか。
なるほど。
もしかしたら、
そういう、何かしら、下調べを。
うん、で一応この、ネットの記事によると、まあ、そこも実録、その何か、その実際にあったことをモデルにしているって書いてますね。だから、じゃそれが、じゃ実際何なのかって、すごいこう知りたくなるというか。
そうですね。確かに、結構いろんな事件、入ってまして、議員さん、最後の方に出てきた議員さんのエピソードとかも、結構こう、いっぱい、こうエピソード入ってるなっていう。
あ、
木下ほうかさん、
あれ誰だったんですかね。
ね、そうだから、そう、いろいろ考えますよね。なんかいろんなエピソードがやっぱり、うん、昭和のポイントとなるエピソードがいっぱい入ってるだろうなっていうのを見てて分かるんで、結構次から次へと、そのなんていうの、これ何の事件かなとか、
うん、
結構それ考えて見てました。
そうそう、だから多分具体的な何かがモデルがねあるんでしょうけど、まあ、そこら辺がちょっと、うん、まあこれから多分もしかしたらね、いろいろ映画評論とか解説記事とかで明らかになっていくのかなっていう感じで。
そうですね。ま
あ、そこをこう掘りがいがあるというか、すごく知りたくなるというか、みたいな感じですかね。
確かに、あれを多分全部、もうちょっと深掘りしようと思うと、多分本当ゴッドファーザーっていうか、3、うん、時間、4時間コースになるだろうなと思いましたけどね、その物語の中に全部。詰め込んでいくとなると、
そうなんですよね。
もう本当触りをいくしかなかったとは思いますけど。
だから、まあ、そのこのあのなんだっけ、宗教団体の あそことか、どこのロケをってスケッチやってんだろうって。
あれ CG じゃないですよね。
あれ CG。あの仏像手があんな広間はどこでどうやって、ね、セットじゃないだろうまさかと思って、なんか
すごいですよね。ちょっと牛久大仏じゃないけど、ね、
凄まじい、
すごい大きいね、なんか出てき
て感じで出てきて、で。まあそうですね。うん。うん、だからまあちょっと、本物の何かを知りたくなるっていう意味で言えば、多分この映画の結構こうモチーフというか、まあ結構あのテンプレート的には、まあすごく思い出したのはスコーセッシの、うん、何でしたっけ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、
はいはいはい、
まあグッド・フェローズとか、
グッド・フェローズ、
まあみたいな、あれはもう明らかにモデルが分かってるから、まあ、そういう意味で言うと、うん、あ、これはこうやってこういうことがあったんだっていうふうに見れたんですけど、
うんうん、
今回その基礎知識がなかったんで、
うん、
これはどういうふうに受け止めればいいのかよく分かんないなっていう感じで、
うんうんうんうん、
あ、フィクションなのかなっていう感じで見てたのが、
あ、まあ、
ちょっとそういう意味で言えば、そこ のモデルを知ってみると、もしかしたらもう一回見ると面白いのかなっていう。
確かに、なんか結構セリフの言い回しとか、撮り方的に、その、 完全に実録っぽくは撮らないですよね、うん、そのなんていうのかな、あの深作さんみたいにもうカメラ揺れて、うん、もうバーンみたいな感じの方にまでは寄り切らないし、もうちょっと作劇的という部分もあるから、うん、だからこれフィクションなのかなとか、
うん、
あこれ実録っぽいなみたいな、結構ハイブリッドな感じはしましたね、
うん、そうですね。どうですか？あと感想
あと、あとね、そうだな、あでも一番、
はい、
もういろいろ構想のシーン出てきましたけど、
はい、
一番怖かったのは、
うん、
あのトラとライオンの構想CG の仕上がり具合も含めて一番怖かったですね。
あれ CG ですよね。
CG ですね。
ですよね、ですよね。
あの最後テロップで、あの動物は痛めつけており
ませんみたいな入ってました
、ね、
はいはい、
あとクマ
熊
成長しちゃったクマ、
初め可愛かったのに、
可愛かったのにすぐでかくなっちゃったみたいな。
うん、そうですね。
あとなんかそのまあ任侠世界の人たちがその結構映画好きみたいなところが、
うんうんうん、
あのレザーボアドックス あのラカーバージンの歌詞について語るみたいな感じがあって、あそこは個人的に好きでしたけどね。なんか
なんか多いんですよね、映画好きな人って。その
ね、
の
人中でなんかリアルなのかもしれないなとか、
今でこそ少ないですけど、まあその当時はその実録ヤクザモノっていうのがすごく多い時代で、
そうですね、
高倉健さんなんかが、あの某 Y 団体とか の組長とかの実力考えたりとかそういうのやってた時代で、その要は力のあるあの団体さんの実力ものとかを結構あの著名な映画俳優さんが普通にやって普通にヒットしてみたいな時代とかがあったわけで、だまあそれの、ね、名残というかっていうような感じですよね、うん、なんかね。
そうですね、結構映画についての研究がちょっと映画愛が溢れ出てる感じで良かったなって。
ダイハードみたいな。
そうそう、あれ欲しかったですね。レンタル屋行ったら公開されてないダイハードがすでに置いてあるって。
これどっから持ってきたんじゃないかな。あれはどういうことなんですか。いや、その点、なんか横流ししてるんですかね。うん、どうやって手に入れたんですかね。
あ、だから海賊版で商売してる店が、
うん、
その、自分たちの島の中にあったから、ちょっと
あの
一言か言ってこいみたいに、
あの伊藤組さんはなんだっけ、三原則、女、人の女を寝取らない、であと薬物には手を出さない、
はいはい、
であともう一個なんかありましたよ、なんかね、なんかその
ありましたね、まあ、出所してきた人が、うん、言うシーン
で、ヤクザだけどヤクザなりのちょっと哲学みたいなところも、まあ、若干あるというみたいな、
人気、
まあ、それはその、はい、なんていうか、まあ、この映画の中でその要は観客側にか、まあ、多少感情移入しやすいような、なんかこうちょっと柱として立てれてるのが、うん、まあ、実際に本当にあったことなのかよく分からないけど、まあ、そういうような、
結構ちょいちょい出てくるコメディエピソードが面白かったですね、
うん、
そこら辺は。
そうです、
ね、まあ、これ来月に公開だろうみたいな。
そうですね。で、まあ、まあ、もう面白かった点は、まあそういう感じですかね。
うん、
で、まあ、ちょっとまあ僕は井筒監督好きなんで、なんですけど、まあ今回で言えば、まあテーマですよね。まあ何が描きたかったのかっていうところなんですけど、どう思いました？なんか。うんう
ん、ああ、どうですか。
あ、いや、
そう聞き方は逆にその テーマがさっき、
まあ、若干ちょっと
テーマとそれで違うっていうところ、
うんうん、まあ、そういう意味で言うと井筒監督が何を描きたかったのかちょっと今回よく分からなかったっていうのが、まあ、あれなんですよね、
うんうん、
その、まあ、今回このキャッチコピーが「正義を語るな無頼を生きろ」って書いてあって、
はい、
欲望の昭和、虚妄の平成を生きたよるべなき者たちの群像劇って書いてあるんですよね。
うん、
で下の方の説明とか見ると、まあ、要はその日本の高度経済成長で、まあ、そういうところとは全然別に、その要は社会の底辺で生きていた人たちとか、まあ、そういう緩めなき人たちがそのヤクザっていうその世界に興じていって、まあ、そこでどんな風な生活を生きてきたかっていう実力者みたいな感じだと思うんですよね、
うん
うん、でそれはすごく面白いのいいなと思ってて、でそのあれなんですよね、竜が如くとかでもヤクザのことを描いてるんですけど、それはやっぱその、まあ、かっこよく描きすぎっちゃ描きすぎなところもあるんですけど、
うん、
そのヤクザの人たちがやっぱこうちゃん 的に生きようとしても生きられないし、やっぱグレーゾーンで生きていくしかない人たちが、うんうん、あのそういう人たちにこう、まあ、かその作り手たちが温かい目線をなお当ててあの、うん、そういう人たち あのリアルなものを描き出すっていう風なところってのはすごく龍が如くを評価できる点ですごい面白いなってところなんですけど、うんうん、でじゃあ今回このブライで言えばじゃあそれは何なのかっていうところで、まあ、確かにあのこの人たちってその昭和 その戦後で、うん、あの例えば親がいないとかあとそんな あんま身寄りとかがないとかあとその境遇が良くないとか でヤクザに居住しかなかったっていうところ でそういう人たちがこういうとこ世界に生きてやっていくしかなかったというところで言えばああその通りだなってでまあそういうかそこはこうそういう社会だからああこういうテーマなのかってところから見始めてたんですけどまあただそのなんていうんですかねこのやこの人たちがだんだんこうのし上がっていくじゃないですか。
はいはい。
でさっきはその要はあの落としどころとかその構想とかどうすんだろうなみたいな話をさっきエピさん言ってましたけど、
はいはいはい、
例えばその要はこれがあのなんていうんですかねあのワンピースとかあのドラゴンボールみたいにだんだん強くなってって
どこ思ってた
新しい敵とどんどん戦ってで今度はあそこの組とやるんじゃいみたいな勝ち込みでわらわらってそれが明らかにどこの団体があってどういう風に勝ち込みしてって相手にはどういうボスがいるからこのボスを攻略するにはどうしたらいいかみたいなそういうバトルものみたいになるのかなと思ったらそうでもないじゃないですか。
そう
でまずそれが1点でなんかあれそこじゃないんだっていうのがもう1個と、うんうん、でもう2つ目で言えばそれじゃないとこですよね。例えば、うんうん、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいな映画で言えばあのその対抗する団体じゃなくて本人にでその人の本人の破天荒な人生を見て、
うんうん、
あのまあそういう人たちは、まあ、破天荒な人生を生きてきてで破天荒な人生を生きてきて確かにまあ見てるから面白いけどその人たちはこうやっぱどっかでその破天荒なその普通じゃないアウトサイダーの人生を生きててそれでいい面も見るんだけど、うん、どっかやっぱりその因果応報みたいなところがあったりするじゃないですか、はいはいまあ、映画を描く点で言えば、
うんうんうん、
で例えばそのウルフ・オブ・ウォール・ストリートで言えばもう役中になってもう、 もう人生とんでもないこうなって最後、はいはいまあ、ぶち込まれたりするじゃないですか、うん、でまあ、そういうようなグッドフェローズも最終的に、ね、あのその付け払うことになりますけど
そうですよね人気者多いっていうかね、まあ、スカーフェイスもちょっと思い出しましたけど
そう
なんです、まあ、最終的にねそうなるっていうのは多いですね
でアイリッシュマンもあの要はもう本当にそんな話でアイリッシュマンってその要は実力 そのヤクザもので、
うんうんうん、
でそのヤクザ あのやってた人が、まあ、最終的にそういう悪いことにだんだんだんだん加担してっていった結果最終的に年を食った時に自分に誇れるものが何もなくなって俺は人生何だったんだっていうふうに言い換えるところから、うん、このアウトサイダー的生き方っていうものをまたその見つめ直すみたいなところもあったりするわけなんですよ、う
ん、そこから始まりますもんねアイリッシュマンってね、
そうなんですよね、
オープニングのカットがね
そうなんですよね、うん、でじゃあこの映画がそれなのかって言ったらあれって思うところが
そうですね僕が最初感じたところもそのゴッドファーザー的なのか、
うん、
ジギラキ的なのかって言ったのは結構そこですねその、うん、一大生き物なのか、うん、構想ものなのかっていうところで、うん、結構そ自分があ どっちで見ていいのかなって思ったっていう、う
ん、その一大生き物っていうことで言えばその要はアウトローに生きたけどその因果応報でそういうことがあってでそれの自分の、うん、自由に生きてきたツケを払うというところがあればあの見る側にとってはなるほどなっていう感じは思うんですけど、うん、そうでもないしであとかといってドローンボール風景的なその要はあの俺はやるんじゃみたいな感じの方で言えばそうでもないしじゃあこれは何なんだろうっていう意味 で、まあ、まあ多分どちらかというとそれ一大生き物ですよねこれはそのフォレスト・ガンプ方向というか
そうですよね、うん、はい
でじゃあ彼がその最終的にそれはもうあの人生 その要はあの終焉まで描くことになるわけなんですけど、うん、じゃあ彼が最後に何かツケを払うかって言ったらその要は初めにその自分の家 あのなんか屋根を売ってなんか鉄を売って稼ぐような日がなあの生活をしてた彼があのだんだんのし上がってきてで最終的にその要はそのなぜか海外の、
うん
孤児を、
はいはいはい、
見てそれは俺じゃないかと思ってヤクザを辞めて、ね、そこに言うっていうふうになんかちょっとね偽善的な感じがしたんですよねなんかね
ある意味ツケを払ってないムービーってことも
し同じような ことをするんであれば、なんていうかな、まあ、このあたかも多分これ井筒監督の目線もあるだと思うんですよね、うん、それは昔は大変だったよ、でも今は恵まれてるよね、でも昔は大変だった人たちがいっぱいいたんだっていうね、うん、でも今の子供たちは恵まれてるからいいだろうっていうふうに国内と海外で言えば、でつまり今恵まれてるのは誰だか、海外の恵まれない子供たちだっていう、なんか監督のなんとなくのこう視線を感じるんですよね、
うんうんうん、
でもそうじゃねえだろうって僕は思うんですよ、それは今経済的に見れば、うん、今の子供たちの方が圧倒的に昔の子供より飢えてるわけで、そこに対そういうところでそのなんかこう、いやいや本当に海外になんかこうの飢えてる子供たちにっていうところに、なんかちょっとその、なんかこう、なんていうかな、成功してきた人が自分のなんかこう、食材をするためにちょっとボランティアするみたいな感じの、なんか上ついたなんかこう正義感みたいなのを、僕はこう、はいはい、感じてしまって、ちょっとなんかなっていうな、だその、
はいはい、
で、あとその、この、パンフレットにこの写真がありますけど、
はいはい、
でこうみんな並んでます
よ、ね、ずらっと並んでる。
僕この写真見てすごくね、今回主演にあのエグザイルの松本さんを描かれてるんですか、
はいはい、
でなんで松本さんなんだって思ってたんですけど、
はいはい、
もうこれ見たらあれですよね、これよくヤハシャで見るエグザイルがブワッと並んでるような
まあ男
で
男気的な
感じの世界でいう、はいはい、もう見えて、だそのやっぱエグザイルの人たちが別に悪いとか悪いことじゃなくて、うん、彼らのその何かこう、はい、のし上がってやるって感じの何かこう、うん、ねああいう人たち、まあジャンルって言うとあれですけど、なんかこう、うん、彼らなりのエネルギーの出し方があるじゃないですか。で、それがこう、やっぱ、この感じにオーバーラップするというか、うん、その、ね、彼らのエグザイルチーム、エグザイルトライブは、はいはい、まさにこの、伊藤トライブ。
伊豆トライブ
を、ここで、ね、再演してるんだろうな。だからエグザイルの松本さんなんだろうな。本当だったら、あそこの社長のなんだっけ、誰でしょ、ヒロさん。本当だったら主人公にしてもいいぐらいだけど、役者やってるの松本さんだからみたいな。
あでもなんか僕、松本さんの演技って初めて拝見したんですけど、うん、なんかすごい あってもお
しゃ
って
ましたね。いや、でも良かったですね。うん、ただその、まあ、実際の方ももしかしたらそうなのかもしれないけど、ちょっとなんかこのヤクザなんだけど、ちょっとなんかやっぱ、いやいや、そこは殺すのやめようとか。やりすぎだろ
う
みたいに
止める
、ちょっと人情味があるような、
小学生が2人歩いてくるシーンとかね、ちょっと
だそういうところが、松本さんのその顔ですよね、あと声質というか、ちょっとその怖いんだけどやっぱ優しさをちょっと裏に秘めてるような感じなのが絶妙で、うん、すごく良かったなと、
うん、
僕はね、主演の松本さんは思いますね。だからね、
あとなんか僕思ったのなんか女の人がみんな男の人に優しいっていうのが特
徴だなと思それはだからちょっとあれはやりすぎなんじゃねえのって、なんかその
男って大変ねって言ってくれる
って言ってくれみたいな、もうあれはもうファンタジーですよ。
だから男性にとっていい映画って、
そうそう、もうもう おっさんがなんかあいいねっていう感じで見ちゃう、男はこうじゃないかなみたいな、なんかこう脇いくらしても OK みたいな感じの、
そうそうそうそう、もう浮気はしないこの地域では言い訳出てきましたけど、
そうですよ、だからもうあれこれはね、おっさんファンタジー、おっさんファンタジーっていうか男のファンタジーみたいな、
男のファンタジー
描いてるんでしょう
かね。
だからまあそういう意味で言うと、うん、まあだから面白かったけど、まあそういうそのねテーマって思うところが
僕は、なるほどね、あでも納得しました。なんか僕がなんとなくモヤモヤと感じてたところ言語化してもらったかなって感じで、そんな感じでしたよね、うん、そういう映画でしたよね、うんうん、
今回この映画をでその2巻しか東京でやってなくて、
そうですよね、
でその少なくて、うん、これはちょっとなんか8年ぶりのね監督なのにちょっとあまりじゃないかと思ったけど、この内容でロードショーはちょっとなんかもしかしたら
ねえ、なんかでもすごい男気というか情熱は感じたから、なんかすごい頑張ってほしいなってね、うん、なんかみんな見に来ればいいのにと思いましたけど、
ね、だからまあぜひね、ちょっと今まで監督の作品好きな人はぜひ劇場に足を運んで、
ね、
これはこの、
やってそうだからね、うん、
ヒリヒリ感は劇場で集中してみないと多分
こっちも真剣勝負で見ようって感じ
です、ね、そうですね。ちょっとなんかあのスマホいじり食ったりしょ、あのなんかこう料理しながら作る見る映画でもないなっていう感じの
刺されますって感じですね。
そうですね。ということで、ね、まあ、非常におすすめなんじゃないかなと、
はい、
はい、そうですね、思います。あのやっぱ伊豆監督、やっぱさすが、この緊張感さすがです ね。
2作連続でディレクターズカンパニー出身の監督ですね。たまたまですけど、
同じ会社の、
あの、そうですね、昔、黒沢監督と
伊豆監督と、やっぱいい、いい、か、いい会社ですね。
急な、急な、急な淀川さん。
ということで、
はい、
あの伊豆監督のブライでした。はい、ということでですね、シノジではですね、お便りを募集しております。
はい、募集してます。
この映画のですね、我々が見た映画の感想や、この映画を例えば見てほしいとか、あと、まあ、そう、ご感想とか、まあ、そういった、質問とかですね、どしどし募集しておりますので、シノジのですね、てかラジオジの、公式ツイッターもしくはメール、うん、などにご意見いただければですね、ぜひもうすぐにでも取り上げさせていただきます。
採用されるとね、もらえるんですよね、
はい、採用させていただいて、でご希望の方にはですね、ラジオ誌の、公式、缶バッジキーホルダーを、意外といい出来だと
僕も持ってないから
欲しい。あ、そうだ持ってきます。
いや、やった。
すいません。レギュラーメンバーに。ぜひ持ってきますので、
みんなも応募しよう。
応募してください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ツイッターの方もですね、レイプさんがですね、しのじの方から、運用してくださったり、補足情報をですね、流してくださっているので、ぜひ、ツイッターもフォローしていただければ、より、映画を楽しめるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、来週はですね、このシネオジの、2019年に公開された映画とか、亡くなった映画人とかの、2020年に、公開された映画や、そういったものをちょっと振り返りながら、映画とこうバラバラしていきたいと思います。
そうですね。
はい。はい。ということで、映画プライの回でした。